2022年8月9日火曜日、時刻は午前8時ちょうど過ぎたところです。大阪は雲は多いですけれども晴れてますね。昨日と同じような感じですね。まあ、日中またこれから晴れてきて暑くなると思います。まあ、予報でも、もうとにかく今週は危険な暑さが続きますということでしたね。まあ、今週がピークになるのかは、まだまだピークがそのまま続くのか、まあちょっと勘弁してよという気にはなりますが、まあまあもう8月もね、もう中旬に入っていきますから、まああとはまあ時間の問題、ちょっとあともう少しの辛抱ということですね。でそんなこんな、まあ月末にかけてちょっと老子の道徳経を見るのもいいんじゃないかなと昨日ふと思い立ちまして、でまあ、個人的にはちょっとこの機会にいた。というのは、まあ、こういう本というのはですけど、まあ、私自身この本を買ってですね、買ったのは2018年の6月の7日なんですよね。でこの本というのが2013年7月5日に出てまして、著者が小池一郎先生、まあ、同志社の先生のようですけれども、ひょっとしたらもう体感されてるかもわからないですね。で本のタイトルが老子薬中白書、白書っていうのは絹の上に書いた、まあ、老子道徳経。これ、まあ、近年に発見されて、今のところ一番新しい発見で、古いものがねというふうなことのようで、まあ、それを訳して本文とも合わせてまとめた本なんですけれども、でこの先生ちょっとこの前書きもね、あんまりたくさんあれこれ書かれてないんですけれども、この小池先生のこの老子への思い入れというかな、なんかそれがねすごく伝わってくるもんなんですよね。でこれ2018年に、まあ、6月に買ったんですけど、まあ、こういう本ってなんか一気に読んでというものではないですよね。なんかある種、まあまあバイブルのようにこう何かの時にちょっとまた開けてこう見るとかで、実際もう4年も経ってますけれども、ちょっとこうまあまあ最初買った時にしばらく読んで、ですからそのままなんですよね。でまだ46ページ第16章までしかまだ見てなくって、で個人的には昨日思いついたことですけど、あ、ちょっと月末にかけてこれ中身を個人的にはちょっと読み進めるのにいい機会だなというふうにちょっと思ったんですね。まあ、多分聞かれてる方にはあんまり興味ないことかもわからないですけど、でもまあまあこの本自体道徳経で道の部分と徳の部分に分かれてて、道教の方は第1章から第37章で、徳教の方が38章から79章あるんですね。でまだですから本当に前の部分しか見てないんですけれども、もうすでにそうですね、この16まで読んで3つはもう特別にこう印つけてるものがありますね。第1章と第14章と第15章でですね、この老子の道徳経を、まあ、本を調べてた時に同時にちょっともう一冊買ったんですよね。時々紹介してる批評家の若松英介さんという方がおられるんですけど、一時ちょっと私もわこんな人がいたはったやと思って、ちょっとこうハマったというとはおかしいですけど、でその方がよく紹介されてる、まあ、哲学者というかという方がおられて、井筒俊彦さんという、でこの本を調べてた時にこの井筒俊彦さんの本も出てきたんですよ。でこの方が英文でまとめられた老子の道徳経というものがあって、でそれをまた翻訳した本が慶応大学の出版会から出てまして、でこれ小池先生とこの井筒さんの 本をちょっとこう見比べるっていうか読み比べるのも面白いなと思ってこの2冊を同時に買ったんですよね。これ結構面白いまあ個人的に自分だけが面白がっても何なんですが、で第1章の、まあ、道に関することがまず初っ端書かれてるんですよね。で小池先生の方 の、 本の構成はどうなってるかというと、まず訳したもの、小池先生が訳したものをまず書いて、で訳中を載せて、で訓読みのまた読みが書いてあって、で本文のもう出土した本文のまあ漢詩のようなねそれが書いてあって、でさらにそこに注釈中を、まあ、紹介してるんですよね。ですからまあ本当に学術的な本と言ってもいいんじゃないかなと思います。で井筒さんの方はもうもっとこう詩的にっていうかポエムの詩的に紹介されてるもんなんですね。でまあちなみに第一章をご紹介しますと、道に関することですね。小池先生の方は、道は言葉に表現できれば高級の道ではない、名は名付けることができれば高級の名ではない、万物の初めには名がなかった、名ができて初めて万物が生まれ育ったのである、だから常に欲望がなければ万物の奥義を見ることができるが、常に欲望があればただその外観を見るに過ぎないといっても、両者は同じところから出ていて名は異なっても元は同じものなのである、それが暗黒の中の暗黒、もろもろの奥義のいずるところである、というふうになっておりますね。まあ、これをですね、井筒さんの本はどう書いてあるかといいますと、まあ、これちょっと初見で読んでるのでちょっとね、うまく読めてないと思うんですけれども、井筒さんの方はこういうふうに書かれてますね。第一章、道の道とすべきは常の道にあらず、名の名とすべきは常の名にあらず、名なきは天地の初めなり、なあるは万物の母なり、ゆえに常なる無にもってその妙を民と欲し、常なる有に似てもって常なる有にもってその今日を民とす。今日というのは微妙の美ということですね。で、この二つのものは同じ木より異で、これなんて読むかな、死してかな、名をことにする、同じものはこれを元という、元、クロートの元ですね。元のまた元、宗名の門なり。なかなか難しいですね、これはね。で、ああそうか、これまたそれをまた、訳してますね。どういうふうに訳してるかというと、まあ今読んだのはちょっと忘れていただいて。道という言葉によっ て示しうるような道は永遠の道ではない。名という言葉によって示しうるような名は永遠の名ではない。名なき者は天地の始め、名ある者は万物の母。それゆえ永遠の無の状態の中に人は道の神秘なる真実を見る。永遠の有の状態の中に人は道の帰結を見る。この二つのあり方は起源において一つであり等しい。しかし一旦外に出ると二つの異なった名前を帯びるのだ。原初の状態において等しいものであるとき、それは神秘と呼ばれる。まさにそれはさまざまな神秘の中の神秘である。そしてそれこそが無数の脅威の出で来るもんなのだ。まさにそれはさまざまな神秘の中の神秘である。そしてそれこそが無数の脅威の出で来るもんなのだ、というふうになっております。すいません。まあでもちょっとね、改めてこう衣装から見てみると、まあ分かったような分からないようなということもあるんですが、でこれちょっと一回で一生ということも分からないままですね。やっぱり小池先生のちょっとこの役中とかね、ご紹介していきたいと思いますから、まあちょっと お付き合いいただいて、まあ途中でまたやめるかも分かりませんけれども、とりあえずはちょっと始めてみて、どんな感じかなと思いながら進めていきたいと思いますね。今日のところここまでにしたいと思います。といったところで、時刻が8時12分になったところです。以上です。